今日は使徒の働きの24章です。このところでは総督への伝道が記されてあります。一節のところに大祭司アナニアがテルティロという弁護士を雇って、そしてパウロを総督に告訴するということが出ています。実際的な裁判はすべてこのローマ帝国のもとにあって、そしてその地域を管轄する総督が裁くという権威を持っていたわけです。エルサレムにおいてもイエス様はローマ総督のポンテオ・ピラトによって裁かれて十字架につけられたということがあったわけですけれども、まさにパウロもこの総督に告訴されて裁かれるということになったわけです。そして大祭司が連れてきたテルティロは、五節を見るとこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。そして六節には、宮さえも汚そうとしました。このことは実はローマ政府には直接関係のないことであったわけです。ユダヤ人の神殿の中で怪我仕事を行う、それはもうローマ政府にとってはどうでもよいことであったわけです。しかしこのユダヤ人たちに対してはもう疫病のような人間、そして騒ぎを起こしているナザレ人の一派、イエス様を神と信じて、そしてそのことがどんどんどんどんユダヤ人の間でも広まっていっている、まさにもう疫病のごとくにですね、もう広まってきているってことは、ユダヤ人にとってはこれは脅威で、あったわけです。しかしそのような事実無根の訴えに対して、パウロはどうであったのか、10節のところを見ると、喜んで私自身のことを弁明いたします。彼の心の中には平安があったわけです。確信がありました。そして彼は14節を見ますと、彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、この道とは何か、イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると言われたわけです。ですから彼はイエス様に従う、その生き方によってこのことを成している。しかも私たちの先祖の神に仕えています。先祖の神っていうのはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、それはもう全能の父なる神様のことであり、その先祖ヤコブはこの神様によって導かれて新しい出発をした人であり、ユダヤ人の先祖であるわけです。ですから何らこのユダヤ人がして信じている信仰とは矛盾がない。しかもこの律法にかなう預言者たちの書に書かれていることを全て信じています。簡単に言えば聖書は全て神の言葉であると彼は信じてこのことをしている。ですから全く矛盾するものはないということを語っているわけです。しかも15節のところには、正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。ですからパウロの望みは何かっていうと、復活っていうところに彼の希望はあったわけです。そしてもう一つ大切なことは、16節に、神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにとあるわけです。神の前にもまた人の前にも責められない良心を持つ。ですからそれは私たち自身が神様の前に清いのかそうでないのかということが重要なことであるわけです。犯罪を犯す前にまず自分自身の心の中が一点の曇りもない、悪いことを考えたり 企んだり思ったりしない、そのようなもう清い良心を保つ、それをパウロは励んでいたわけです。かつては彼は立法主義者でした。外面は作ろうけれども、その心の内には、彼の心の中にはいろんな怒りや憎しみがあり、迫害に及んでいった。そういうことをしても自分は正しいと主張する人であったわけですけれども、イエス・キリストを信じて彼は全く変えられたわけです。そして21節に、ただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだに過ぎません。まあこれが実際のことであったということです。そしてこの総督フェリックスは22節を見ると、この道についてかなり詳しく知っていた。他のローマ総督とは異なって、非常にこのユダヤ人たちに興味を持って、この道、このイエス・キリストのこの救いということについては聞いていた、知っていた。しかし知ってるのと実は信じるのとは違うわけです。24節を見ると、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシタラと共にやってきてとあるんですけれども、実はこの妻ドルシラのことについては非常にこの道徳的な問題があったと言われているわけです。パウロを通してキリストイエスに対する信仰、彼は話を聞きたい、まあ言うなればこれはもう伝道のチャンスであったわけです。ですからパウロは25節を見ると、正義と節制と来るべき裁きについて論じた。特にこの来るべき裁きということに関してはフェリクスは恐ろしくなった。なぜならば16節にある、神の前にも人の前にも責められることのない良心ということをパウロは言ったんですけれども、フェリクスには妻ドルシラに関しての事柄でもう全くそれに反している生き方を自分はしている、その罪の裁きについて彼は恐ろしくなった。ですから折を見てまた呼ぶことにする。彼がその時に悔い改めてイエス・キリストを信じて正しい生き方をするならば、全く違う人生、救いの道に歩んでいくことができたわけですけれども、彼はそうではなかった。26節にパウロから金をもらいたい下心があった。ですから彼の心っていうのは神様の救いを真実に求めるという思いではなかったわけです。むしろこの世で安楽に過ごしていきたい、まあ言うなればもうお金によって彼の心は突き通されてしまう、もうそのことは金に目がくらんでいったユダと同じようなことではないかと思います。私たちは神様の前に出るときに責められることのない良心を持って見舞いに出るものでありたいと思います。ですからそのことのためにイエス様は十字架にかかって血を流して私たちの罪を許してください。私たちはいつもこのイエス様の十字架によって罪許され、自分のこの罪で汚れた心が清められる、このことを信じて私たちは神様に感謝するものとさせていただきたいと思います。